あ、たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーが、やってまいりました。本日もですね、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士と、お電話つないでおります。和田弁護士、こんにちは。
こんにちは。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
本日はですね、先日新聞などでも取り上げられていた、最高裁のちょっと話をお願いしたいと思うんですけれども、はい、はい、生まれたお子さんとの父子関係を認めるか否かという問題を解決する嫡出否認を訴える権利を夫だけに認めている法律の規定が合憲か否かという問題に、最高裁は合憲と判断をしたということなんですが、
はい、
なかなか先生難しい問題なんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、ちょっと、父子関係という、要するにこれ父親とお子さんとの、はい、血のつながりのある法律上のこう関係があるのかどうかという話ですね。
はい、
で、嫡出否認というような難しい言葉が出てきたんですけれども、うん、
はい、
まあ、要はその結婚中にの、うん、ご夫婦に生まれてきたお子さんっていうのは、
はい、
まあ、お母さんとは血がつながってるわけですね。
うん、はい、そうですよね。
まあ、確かにその今このご時世といいますか、科学技術の進歩で代理母の問題というのがあるんですけれども、うん、はい、その代理母の問題を除けば基本お母さん、体の中から出てきたお母さんとのつながりは当然あるわけですね。
はい、
はい、でお父さんとの血がつながっていることの方も、世の中多いといえば多いんですが、
はい、
そうではないケースでもあるわけですね。
中にはですね、
でそんな時に、この自分の妻の体内から生まれてきた子供は、うん、本当は俺の子供じゃないと、つまり血がつながっていないよと、
は
い、
うん、
もっと言えば浮気相手の子だよと、
うん、
このはずだというようなことを主張していくことを、はい、嫡出否認というんですね。
嫡出否認、難しい言葉ですね。
嫡出し、血のつながった子供ではないよという意味なんですけども、はい、でそれを夫側、つまり父親側にだけ認めていることは憲法に反するんじゃないかと、はい、そういう問題提起はされたんですけれども、高等裁判所で、憲法に反しないですよという、この判断が、最高裁でも維持されたと。まあ、これも大事、ここまで説明が非常に時間かかったんですけども、
はい、先生、これは問題点というのは何になるんでしょうか。
端的に言うとですね、これ、はい、以前もここでもお話ししたことあるんですが、はい、子どもの戸籍、無戸籍問題、戸籍がないお子さんがいらっしゃるという問題ですね。
はい、
要はその、お子さん、世の中に実際こう実生活上そこにも確かにお子さんというのはいらっしゃるんだけれども、うん、法律上はあるいは戸籍上はお子さんは世の中に存在しないという取り扱いを受けてしまうという、うん、そういう立場のお子さんがいるわけですね。
うんうんうん、
で今申し上げた通り、その自然分娩である限り、その生まれてきたお子さんと、お腹を痛めたお母さんとには血のつながりがあるんだけれども、うん、その時出産に立ち会った父親と必ずしも血のつながりがあるとは言い切れないですね、うんうんうん、大人の事情で、
うん、
でその時に法律というのは、今の法律というのは、結婚している夫のお子さんとして扱いますよと規定してるんですね。
うん、
もっと言うと夫の戸籍に乗ることになるんですね。
なるほど。本当は夫の子ではないんだけれども、うん、夫の戸籍に乗ってしまうのは嫌だから 無国籍に、もう戸籍がなくなってしまうということになるんでしょうか。
そうですね、はい、今の現状の法律では、その結婚中のに生まれてきた子供は、実際に結婚している夫のことを推定するというような規定があるもんですから、はい、本当は真実実は夫の子じゃないんだけどなというケースの場合、出生届を出しにくいわけですね。
出せないんですよね。
で出しちゃうと夫の戸籍に乗っちゃうからという話なんだけれども、そういう時に母親の側にも 積極的にですね、つまり、夫からこう先ほどの言ったように俺の子じゃないんだというふうに言われて初めてその親とこの父と子の関係が否定されるというのではなくて、受け身的な話ではなくて、母親の側から積極的にこの生まれてきた子供と夫との間に血のつながりはありませんというね、そういうことをね、救済の道として広げるべきだという、問題の訴訟ではあったわけですね、そうでもない限り、その夫には認められるのに妻には認められない、これって男女平等に反するんじゃないのというようなことでもあったわけです。で、今回その最高裁はその、夫だけに認めるのも、今のところ憲法に反しないよという判断をしたので、相変わらずその妻の側がお子さんの側が選択肢取り得る選択肢の問題、立証上の問題というのは今後もまだ課題が残ることになったんですね。
なるほど。先生、いずれにしてもその無戸籍のお子さんの救済というのは進んではないんでしょうか。
これはですね、一時期も数年前、こちらの法律問題でも取り上げたぐらいですけれども、本当に社会問題化をしたわけでして、実際今のところはもう法務省は国を挙げての動きがあるわけですね。そのお子さんとお母さんのその生活の実態を見てですね、その実態に合わせて児童手当を支給するとか、あるいは、実態に合わせてその母子家庭の生活保護を認めるであるとか、というような社会保障給付のサービスを始めておりますし、小学校等への、小学校中学校ですね、の学校への通ってくださいよというようなことを働きかける、学校側にも働きかけるというような進学案内をしていたり、といったように今その戸籍があろうがなかろうがですね、行政サービスを受けられますよというようなことを地方自治体として積極的に進めているところですね。
なるほど。
ですので、詳細についてはその、各自治体、市役所とかに聞いていただけたらとは思いますけれども、ということですね。
まだまだ問題は山積みというところですね。
はい、
わかりました。先生、難しい問題本日もありがとうございます。本日も和田総合法律事務所の、和田拓郎弁護士に、お電話をおつなぎいたしました。先生、本日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。